イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
今回はね、あの F1 がね、うん、走ってますけど、
そうです、
真横で F1 が走ってますけど、
なかなかない、
通じたかな。ちょっとこう、顔を動かしてるんで、
あれね、モノマネするとき顔はあんま動かさへんと思う、ね、
あ、そう、
何効果っていうの、
え、ドップラー、
ああ、そうですね、う
ん、やるやん、
はい、
知識教養がある
ピンポン
ように僕は見える。
ピンポン押してるか当てられよ。
いや、答えてたからも、
あ、なるほど、
答えてたからピンポン。
早押しです。
自己紹介、
はい、
東京に仕事行ってきたイカです。
あ、お疲れ様です。
はい、アルケリンガに行ってきたリノリです。
あ、お疲れ様です。鼻をもぎ取りたいオケイです。もうね、
鼻不調ね、
ズルズルなんですよ、
う
ん、ちょっと前はね、目が取り出して洗いたかったんですけど、今は目を取り出して洗いたいのと鼻をもぎ取りたいの2個ともやってますね、今。
オケイさんは結構ね、ずっと花粉症の
時期は、ね、年季が入ってますね、
花粉症でね、
もう地元に寄った時から、
ね、寝てる間にじゃあ鼻そぎ取っておくので。
サイコパス。なんかあの快楽殺人者が耳そぎ取っていくみたいな
やつあるよね。
怖い怖い、
死なへん程度に
コレクションするのやめてもらっていいですか。
ね、ある病気ではね、鼻がもげるとか言いますけどね、
怖い。いや、まあまあ、でも実際中学からの年季が入った花粉症なんで、
そうだよね、
もうだいぶもうこの病にも慣れ親しんだとはいえ、
はい、
辛いものは辛い、
大変だね、
もうずっときついから、うん、今年の花粉は多いですとか言われても一緒やしってなる、
一緒やしってなんねんけど、今年の花粉は多いです。
あ、もう一生死のレベル超えるぐらい分かる。
今年やばい。
そうなんや。
ほんまにやばい。
何で分かる？体感できひん人はね。
何で分かるか？鼻水の量で分かるよ。あと目の痒くなり具合で分かりますね。
もういつもより全然ちゃう。
全然ちゃう。いや、ほんまにね、毎年ニュースで、うん、今年の花粉の量は例年より多いですみたいなこと言うねん。
そうやね。毎年多くなってるんじゃない、
う
ん、
そうそう。でもね、あの、今年はマジでやばい。
なんか10倍とかね、もうめちゃくちゃなこと言って、うん、
はい、でもまあまあ、あの、頑張って生きてます、
うん、
はい、で、まあ、リヌさんはアルケリンガに行ってきました。
あ、そうですね、
アルケリンガってまず何ですかって話からですね、
グループ SNE と小細工のアンテナショップ
です。はいはいはいはい、
はい、
両方ともね、あの、まあ、グループ SNE さんは関西がね、拠点なんで、
う
ん、
はい、業態はですね、ボードゲームカフェ兼ショップ、
うん、
なるほど、
となっております。ほう、で、その内覧会が、うん、まあ、3月19、20日にやってまして、
はいはい、
で、まあ、19はちょっと日曜日忙しかったんですけど、
うん、
20日の月曜日の方に行って まいりました。
ベビーを連れて。
はい、そうなんですよ。
行きたかったな。
イカさんは仕事してたよね。
うん、東京行ってた、
はい、私も仕事してました。
なので、まあ、月曜日は それこそ大阪のお店の人、
うんうん
うんうん、ショップの人とかが来てたので、
うん、
すごい盛況で、
はいはいはい、
はい、
広さ的にはどんなもんでした？
広さめちゃめちゃ広いよ。
めちゃめちゃ広い。東京ドームぐらい、
うん、あの広さはどう言ったらいいんだ？
じゃあ地元のイオンと比べたら、
地元のイオンと比べたらイオンの方が広い。
ああ、さすがにか。
え、あの広さどれぐらいって言ったらいいんやろな。あ、とりあえずあの、
だからよく言われるのはテニスコートとか、うん、なんか卓球台で言うとみたいな。
けどテニスコートとか分からへんやん。
分からへん。
小腸が並べれるとか言っても
分からへん。まあ、ボードゲームできる机が1,2,3,4,5 ぐらいあるかな、うん、5台ぐらいあって、でもそれがギチギチに並んでるんじゃなくて、うん、真ん中にはボードゲーム売ってる台があるんですよ、
うんうん、
もうボンボンボンって台が置いてあって、
うん、
で
L 字型にそれを取り囲んでるような形。
そうそうそう、取り囲んでるような感じで、そこからちょっと離れた感じ、うんうん、1-2メートルぐらい離れたところにそのプレイする場所と、プレイする場所から 1,2 メートルぐらい離れた感じのところに、
うん、
カウンターがあってドリンクの、
おーおーおー、
でそこでお酒飲めたりとかソフトドリンク飲めたりとかするんです
けど、あ、バーカウンターがあるの？
バーカウンターがある。
へえ。
だからそのなんていうの、飲んでる人とそのあんまりゲームしてる人が近くすぎへんから、
はいはいはい、
全然あの気にならへん感じ。
え、 お酒も出てるんですか？
お酒あります。
へえ、めっちゃいいやん、うんうん、
あれ写真見ると、うん、おしゃれ空間ってこれぐらいの廊下というか、
うん、
歩けるとこを作るよねみたいな。
あ、そうそうそう、ね、十分なスペースがあんねん、やっぱり。
はいはいはいはい、はい、
うん、全然狭くない。
なるほどね。ちなみに最初に言うべきやったんですけど、
はい、
場所どこですか？
場所は、あの梅田の駅から、はいはい、まあ、徒歩10分15分ぐらいかな、
まあ、梅田自体がね、あの、うん、駅に着いてから結構動き回ることが多い場所ではありますから、
うん、で、大東洋、
大東洋、はい、
の前
大東洋の前っていうとだいぶ、
大東洋の前はラーメン大戦争とかがある
そうそうそうそう
の近く、
まあ、大阪人にしか分からん説明になるかもしれんけど、
はい、
ドンキから大東洋行く時に見えてるファミマの上やる、
はいはいはいはい、
そう、ファミマを目印にして
くれる、ね、ファミマの上のところ、
ね、そうですね、そうそう、だから入るところがちょっと特殊で、
うん、
そのビル自体がそのドンカマワールドっていうね、
うん、
その、うん、なんていうの、 LGBT 系の、
ああ、
うん、はい、あの、
ね、面白いショーが、
まあ、
そう
ですね、まあ、関西にはねよくあるタイプの、うん、まあ、いわゆるドラッグクイーンの人とかが見てはるようなショービジネスですね、
はい、そう、と、その1個上7階には DVD 鑑賞っていうね、う
ん、金太郎、
金太郎っす。
ああ、なるほど。
金太郎
派手な看板が並んでいる間のエレベーターに乗るんですよ。
めちゃめちゃいかがわしいとこや。
そう、だから行きにくいっちゃ行きにくいけど、
はいはいはいはい、
でもそこを入っていくとおしゃれ空間が広がってるって感じで、まあ、そのビル自体がそんな感じやから、多分ショーできるぐらいの、だから広さなん
よね。はいはいはい。
っていう感じの、壁面とかも綺麗に、なってる、はい、あの場所と、
うん、
そう、その奥にさらに、うん、あのフーダニットさん、うん、
はいはいはい、
以前ね別の場所で、うん、マーダーミステリースペースとしてやられてましたけど、
うん、
アルケリンガの横でもう扉一枚隔てて、
うん、
あの再始動されてて、
うんうん、
はい、っていうスペースでしたね。
へえ、うん、ドリンクっていうのは、
はいはい、
あのそこが私的に気になるんですけど、
うん、
どんなラインナップなんですか？
そのお酒とか、あ、どんなラインナップ？私ね、
ソフトドリンクとか、
シャメ取ってきたよ。
あ、いいやん、
はい、ソフトドリンク400円、
うん、400円
安い、
いろいろある、はい、
いろいろ
いろいろある、
あ、パイナップルジュースとかあります。
あ、
お、
で、アルコール600円、
うん、はんはん、
プラスプレイ料金200円って書いてるね。
だから、あの基本料金があって、うん、基本料金にワンドリンクついてるんですよ。
ああ、はい、なるほど、なるほど。
で、そのワンドリンクはソフトドリンクの料金なので、
はい、
あのプラス200円でアルコールに切り替えることもできますよっていうことを、なんで俺の方が詳しいね
ん。詳しいやん。
いや、行きたいなと思って、あの調べるだけは、写真も見ていいな、
うん、
あ、テチロンさんとか行ってるなとか、いろいろ。
でもアルコールとか言ってどうせビールしかないんでしょ。
いやいやいや、なんか瓶ビールとか、
あのビールやんけ、
ビールやんけ
ハイボールとかもありますけど、
あ、
普通に、はい、あのジントニックとかカシスオレンジとか、なんかソルクバーノっていうね、変わった名前のカクテルとかあります。
作れる人を雇ってはるんやね。
そうそうそう、なんかその日はさ、あのそれこそ内覧会やったから、うん、スタッフさん総出でいてたんですけど、
はいはい、
まあそこには 4,5 人ぐらいいたかな。
へ
え、うん、え、飲んだ？
飲んでない。
あえてあえて
ソフトドリンクだけもらって、
まあ小釣りやしな、
来ました。そうなんですよ、私だから0歳児の赤ちゃんをね連れて行ったんで、
さすがにね、
うん、皆さんに、あ、赤ちゃんだねみたいな感じで言われて
そうだね、赤ちゃんだよ
いるよね。
面白かったのが、大阪さんがさ、
大阪さんってギルドの、
あ、ギルドの大阪さんに久しぶりに会ったんですけど、
うん、
あの赤ちゃん見てね、
うん、
あ、久しぶりやなって言うんやんか、
うん、
あの
赤ちゃんに対してね。
そう、赤ちゃんに対して、
うん、
そうで、この間会いましたよねって言うから、え、赤ちゃんと会ったことあったかなと思って思い返してみてんけど、うん、そしたら大阪さんが2年前にっていうねんから、うん、2年前に家に来た時に会いましたよねって言うから、赤ちゃんまだ11ヶ月やから会ってへんやって話になって、上の子
そうや、ね、
と勘違いしてて、
うん、あ、2人目を気づかなかった。
いや、まあだからなんていうのね、男の人のこう、まあ、
りよりさんが赤ちゃんを連れている絵面を2年前も見たっていうインプット
なんだよ。そうそうそうそう、
で同じ絵づらいから同じと思っちゃった、
久しぶりってなった、
うん、だから大阪さんは年取ってない
あ、吸血鬼
タイムリープ2年
あ
時を進めてしまった、
つい最近2年後に来たことに気づいた、
あ、俺2年後に来てるわ、
そう、
リリオリの子供おるわ、
先週あったよねっていうのをちゃんとでも俺は2年 超えてるから2年ぶりやねってちゃんと言った
複雑や
けど店の場所も変わってる
ギルドさん、いやだから大阪さんは2年タイムリープして出勤したらそこがギルドじゃなかったって
、まあ、赤ちゃんに対するね解像度がね。
ちなみにアルケリンガは、はい、さっき言った通り、グループ SNE と小細工のアンジョンショップって言ってたけど、売ってるボードゲームとかはじゃあその 2つのブランドのものなんですか。
あ、基本的にはそうみたいです、売ってるものとしては、うん、でも、うん、あの壁に並んでてプレイ用ですっていう風に書かれてるゲームはいろんなあの会社のものがあって、でうち の, あのいかがやのゲームも寄贈してきました。
お、
あ、
うん、やりますね。
そういいかなと思って、うん、あのどうってすぶたまに聞いたら、うん、あ、お貸してもらうよって言うから、
うん、ありがとう、
うん、お貸してもらいました。
ありがとうございます。
すぶたと仲良くしといてよかったねすごいよね、あのボードゲーム、マーダーミステリー、うん、あと TRPG もしっかりやっていきたいって感じやったから、
へえ、
だボードゲームのところで TRPG もやってもいいですよぐらいのとこはいっぱいあるんだけど、うん、TRPG はもう結構全面で押してくれてる感じがあるから、うん、すごいなんか期待できるよね。
まあ、SNE やしもんね、そこ
は。いや、俺は TRPG タク立ててみたいぐらいの気持ち。
いいじゃないですか。
やりましょう。
無理か。
早い早い。諦めるの早い。はい、まあ、でもそれが梅田でできるっていうのがいいんだよね。
すごいね。
そうそうそう、うん、
本当にいい場所です。
しかも梅田から普通に歩いていける距離やからね。
そう、めちゃめちゃいい場所だと思う。う
ん、途中にケンタッキーとかある
し、ね。確かに確かに。東京でもあるから。
東京でも何でも行ける、何でも。
はい。で、はい、イカさんは東京行ってましたよと。
東京行ってた。
お疲れ様です。ま
あ、あの、大した話はないです。
あ、別になんかないんかい。そのついでにどっか行ったとかはないんですか。
いや、まあそのパチンコのところとか行ったけどまあそれは、
ね、おどげカフェとか行けよ。
いや、秋葉原行ってんけど、秋葉原今3店舗、
はいはい、
新しくできてる
よね。大喜利カフェとかできてん。
え、ボドゲバ、ボドゲバとは、ボケルバ、
ボケルバ、
うん、とコロコロ堂の2号店、
うん、新店舗できましたね、
はい、あと、東京ビデオゲーマーズ、
はいはい、
というあのこれはビデオゲームコンセプトやねんけど、うん、そのえのきさんがね、
うんうん、
あの店長やってはって、
だから行ったらよかったよ。
うまい。
しんどい。いや、ほんとギリギリで全部積んでたから
忙しかったよ。
忙しかった、
まあ、仕事でね行ってるしな。
そう、そのカプセルホテル、
うん、
お安心お宿っていうカプセルホテルが新橋にあって、
すごい安心って言われるから安心できなくなりそうな名前してる。
安心できるか結構荒々しい新橋にお店あって、
はい、はい、
でその時泊まった時に、うん、あの旅行支援やってた。
あ、はいはい、
うん、
旅行支援で、あの 20% 引きさらに2000円分のポイントがもらえるって、
うん
うん、いやめっちゃあって、
はいはい、
次の日も総称って、次の日取ったらちょうど予算切れですってなって、
それ
次の日にはもうできなくなって、
ま、満額で、
その夜にうおーって調べたらちょうど次の日無理、
はいはいはいはい、
タイミングよ、
やだーってなって、
やだ
やだ
あらやだ
あの電子マネー2000円分もらった、
はいはいはい、
けどそんな忘れるやん、
おお、
ほんで期限がその泊まった次の日の24時まで、
はい、うんうん、そうそうそう、
ほんで風呂入って、ああ疲れたな、23時40分、うん、今日なんかあったよな、ポイント使うの忘れてたって、
あと20分
風呂入りながらだったらもう無理やろ。
ほんでもうある程度ビチャビチャな状態でそこの館内着着て、そっからスーツの上着てみたいな状態で必死に使えるとこ探して、
コンビニとか
5分ぐらい走ったところにコンビニ、これ使えるって思って23時50分バーンと、
うん、ギリギリ、
もういつもやったら絶対買わんようなもんだみんな、
なんとか2000円分の何か集めるんだ、
400円のチョコレートとか、めっちゃ高級のチョコレート買おうとか言って5分くらいで買い物して、うん、急いで、ほんで間に合った全然そこの安心お宿、あのドリンク飲み放題から全然ドリンク買わんでいいのに無意味にドリンク買ってご飯も買ったりして、そこご飯食べれるのにってなって、そういうあの楽しい感じの仕事旅でした。
慌ただしい、
いや大変でした、
ね、忘れてる
じゃない、 いろんな人にも会いたいというか、東京のそういうね秋葉原の店とか行きたかったんですけど、まああのゆっくり行きたいと思います。
なるほど、はい、また次の機会に、
はい、
はい、
お願いします。
じゃあだいぶね前半出さ出しちゃったんで後半行きましょう、
はい、はい、はい。
後半です。
はい、
はい、
じゃあ今回はゲーム紹介のコーナーでございます、はい、
ゲーショー、
ゲーショ
ー。今回紹介するゲームは、
はい、ヒート
ヒー
ヒ
ーいやー話題のゲームね。
そうですね、
うん、そうなんだ。
しかも今ちょっとプレミアがついてるらしいですね。
うん、
というわけで今回ご紹介するゲームはヒートという、まあ、レースゲームでございますが、
うん、
はい、作者が読み方が分かんないんでざっくり言うよ、
うん、
はい、アシュガー・ハーディング・グラネラッドさん&ダニエル・おわきついてきた スコルド・パターソン、う
ん、あの日本人が読めない J が入ってる。
J、 あのフィヨルドの J が入っとる。
読みにくいな。
あの日本人は発音できないです、 J を。
そう、ヤ行が入るタイプの J ですね、これは。
そう、
だけど全然読めてなくて申し訳ないんですが、
ヤポンの J です。
そうですね、はい、こちらが、発売されておりまして、
はい、
いろんなところで、ね、遊ばれてるんですけども、今回ご紹介していこうかなと思います。
はい、
はい、今
回なんかね、作者名あったよ。
お、カタカナで
読んでいいですか。
読んでください。
はい、アスガー・ハーディング・グラネルド。
グラネルド、
ね、ダニエル・スキポール・ペダーセン。
スキポール、
え、ポーどこにある、
ポー、 J がポーなん、これ
どこにもポーないで、
は
い、
スキポード
P は存在しないで、
スキポ L も読んでないやん。この名前いじりだけでだいぶ時間取ってるけど、すいません、
嘘やな。ポーはうせえ。
まあまあまあまあ、
はい、
でもね、あの進藤さんの翻訳ということで日本人にはよく慣れたところではございますけれども、はい、
うん、
今回はこの、F1 カー
はい、
を使ったもう本当にあのグランプリですよ、
うん、
はい、レースゲームを、遊んできたというところと、まあ、ルールを簡単に説明していこうかなと思いますが、
はい、
はい、じゃあ、イカさんざっくり説明してもらっていいですか、
うん、世界観としては1960年代 の、うん、あのレースカーのゲームなんで、あのこのレースカーがあの昔のレースカーは多分めちゃくちゃ熱持っちゃったんでしょうね、
うんうん、
この熱を冷やしたりあのヒートさしたりこう、
うん、
なんていうの、出力を上げたりしながら頑張ってあの2周するみたいなね、
構想、
ね、まあ、によって変わるんですけど、
はい、
まあ、シンプルに言うとデッキ構築じゃない、デッキをデッキマネージメントとかいうの、
あ、まあまあまあ、デッキ構築する要素はあんまりないけども、うん、まあ、ハンドマネージメント的な、
ハンドマネージメント的なもので、はい、でね、あのシンプルにあの、個人全員、まあ、基本ルールでは同じデッキ、
うんうんうん、
で、まあ、拡張になるとそれぞれ3枚ずつあの別のカード入れたりしてちょっと個性を出したりはするんですけど、うんうん、その、18枚かな、
うん、
のカードをこう混ぜて、
うん、
それで7枚持って7枚のうちその、このゲームギアっていうのがで1足から4足ありまして、
うん、
そのギアの数字の枚数だけカードが出せると、
うん、
だギアが高ければ高いほどスピードが出せるはずと、
うん、
でカードには1とか2とか数字書いてあってそのマス数進めれます、
はい、
スゴロクですね、うん、
もう全然スゴロク、
うん、
でその数字の分だけ進んでなんとか前に行こうと、
はい、
いうわけですが、まあ、それだけならちょっとシンプルすぎる、
確かに運ゲー、
そう運ゲーなんで、そこでヒートカードっていうのを使って加速させたりとか、
うん、
それからまあスリップストリームっていうね、レースゲームではよくある後ろについてたら前にちょっとあの
空気抵抗がね、
そう2歩ほど前に行けたりする、
はい、
あとカードを捨ててあのカードをどんどん回していくっていうようなのが概要かな、
そうですね、
うん、
お、はい、だからもうギアを上げてその枚数分カードを使ってスゴロクをする、
うん、
で、1個あともあるのはカーブを曲がるときに速度制限がありますと、
うん、
これもね他のレースゲームなんかでもよくある手はあるんですけども、
うんうんうん、
まあ、このカーブを超えるときは、速度10を超えちゃダメですよって言ったら10歩分を今回のその、スゴロク移動をしてるまでだったらセーフ、
そう、ね、
なんだけど11歩目をこのカーブ曲がるときに使ってたら、ペナルティがつきますよと、
うんうんうんうん、
で例えばそのペナルティっていうのはさっきイカさんが言ってたヒートカードで表現されています、
うんうん、
ヒートカードっていうのはお邪魔カードなんですけどこれがデッキに1枚入り込んじゃいますよと、
うんうん、
いうふうなことになっているっていうのでもうゲームの説明はほぼ終わりですね、
うん、
はい、で、特徴としましてはこのヒートカードがお邪魔カードとは言ったんですが、
うんうん、
同時に何て言うんですかね HP、
うん、
残りのライフポイントを表していってると言っても過言ではありません、
確かに、
まあ、車体ヒットポイントみたいな、
ね、そうですね、
うん、
あの要はヒートって熱 なんですけども、うん、ゲームが始まったらまず、6枚、
うん、
ヒートの山というのがあります、
うん、
でこのヒートの山っていうのはさっき言ったみたいに速度がオーバーしてしまった場合とか、
うん、
急な、ギアのチェンジをしたりであるとか、
はいはい、
みたいに要はちょっと無理した時にヒートがデッキに入っていくんですね、
うん、
なのでどんどん車体の熱が上がっていくと、
うんうん、
でも逆に言えばこのヒートの枚数残ってる分だけ無理ができるっていう考え方の方がやってると近いことに気づきます。
確かになんか途中でさ無理やりヒート使ってね、
そう
ギュンって前に行ってたりとかしました
けど、そうそうそう、うん、でこのヒートが尽きてしまうとスピンしてしまったりして、うん、大幅にレースから遅れるんでまずいんですけれども、うん、逆に言えばまだ俺の山にはヒートが4枚あるから、
はい、
速度超過4までいけるみたいな考え方で無理する、うん、とこを決めていく感じになっていくんですね、
うんうん、
はい。でまあその時に、例えば前の人っていうのがいるからスリップストリーム狙いましょうとか、
うん、
このカーブ絶対にみんなスピード落とすはずやから、
うん、
今は一回しゃがんどいて、うん、ヒートゲージを回復しておいてみたいなことを、やりくりしていくっていうのがこのゲームの、面白いところなのかなと思います、はいはい、であとですね、特色としましては、他のレースゲームと比べてめちゃめちゃシンプルです、
うん、
まあ、例えば、フォーミュラ D っていう、はい、ゲームなんかもありますけど、それなんかは、
うん、
車体のダメージっていう概念があったりであるとか、
うんう
ん、結構なんかギアなんかも細かく変えて、
そうそう、
でもその代わりサイコロを振ることでめちゃめちゃ荒く出来上がってるとかっていう風な、
うん、
特色があったりしたんですけど、このゲームもデッキから引くっていうところで運の要素がありつつも基本はスゴロク、しかももうその引いた分というか自分で出したカードがそのままデメになるスゴロクなので、
うん、
結構シンプルで制御が効く感じになっています。
うん、確かに、
うん、その接触ルールっていうのがないので、
うん、
相手とぶつかったからどうとかいう判定を省くことにより、
うん、
あ、ここまでシンプルにできるんだなっていうのが、
うん、
そう感じておりましたね、
はい、でさらにイカさんがさっき説明した通り上級ルールなんかもあって、その上級ルールの量がすごいです、
うん、
まあ、要はデッキ構築みたいな感じなので、
うん、
特殊カードっていうのが、サプライとして用意されてます、
はい、
まあ、ドミニオンとかみたいな感じでね、
うん、
それを組み合わせを変えてやるような形でというか、まあ最初にドラフトするんですけど、
うん、
みんなでいや私はこのカードが使いたいねっていうのをみんなで、取っていくことで自分のデッキというのが毎回変わるので、
うん、
まあ、何回遊んでもちょっとプレイ感も変わってきますよとか、
確かに
っていう感じでございます、
うん、
はい、じゃあもう細かいルールをね説明しても仕方がないんで、
うん、
ゲームの感想を聞いていきたいと思うんですけど、
うん、
じゃあイカさんどうですか。
なんていうんですかね、いい感じのマリオカート感というか
パーティーゲーム、
その後ろに行っても結構もう逆転逆転ができるルールなんですよ、はいはいはい、もうスリップストリームって後ろについたら前に行けるルールが強すぎて、
うん、
強
い、
だからその抜きつ抜かれつをすごい楽しめるデッドヒートを楽しむゲームみたいに仕上がってるわけですよ、うんうん、だからその細かいシミュレーション的な要素ではなく、うん、あらゆるレースゲームのパーティーゲームっていう感覚で楽しんでほしいなっていう感覚があって、だからもう後ろの方にいて もう全然逆転要素が結構ね、他のレースゲームって後ろにいると結構抜くの大変なんですけど、
うんうんうん、
これはもうなんぼでも抜けるようなルールになってるんで、
そうですね、
だから気軽にやってほしいなっていう感覚はありますね、うん、
はい。じゃあゆめさんどうでした。
私は、まあ、最初基本だけで遊んだ時はピンとけえへんかったんやんか、
う
ん
う
ん、
ああなるほど。
基本だけの時って本当にあの手札がみんな同じで、
うんうんうん、
でまあなんていうの、どれだけスピンせずに、まあ、進めるかみたいな感じ、すごろく、
まあ、計画は立てやすかったよ、
うん、
まあでも全員一緒やからね、
うん、
その波はちょっと小さめの波しか立たんかな、
そうで最後はなんかまあもう追いつけないなみたいな感じやってんけど、うんうん、まあ、今回
収録
前に、うん、はい、ドラフトしてデッキをなんていうんだろう選択して、
まあ、ちょっと個性が出るような感じにしましたね。
そう、うん、やってみたりとか、あとは、コースに路面状況トークンが配置されてて、はい、
上級ルールが増えましたね、
うん、でここのコーナーはなんていうのちょっと気をつけなあかんけど、うん、
速度制限がより厳しくなったりとか、
うん、ここのストレートではあの抜きやすいみたいなのも出たりして、うん、そこに合わせてデッキ構築できたりするのが面白かった。
あ、確かに確かに、うん、そうね、
これであの4マップしかないけども、
うん、
この、
いや4マップあるのすごいやろ、
4マップあるし路面状況トークンでまるっきり違うコース感出るし、
うん、
だからもう無限に遊べます。
めっちゃ遊べる。
さらにお天気の状況もあります、
うん、あそうだね、はい、今回晴れてるからなんていうのこれ
スリップストリーム
スリップしやすいみたいな。
スリップストリームでその抜きやすい。
あ抜きやすい。
その代わり、はい、天気がいいので、はい、温度も上がりやすいので、はい、最初からヒートがちょっと溜まりやすい、
うん、
あの熱が車体に溜まった状態からスタートするので、うん、結構厳しい戦いになるよと。
確かに雨とか雪やから車体が冷えやすいとか、
そうそうそうそう、
そういうのもあったりとかして、うん、
ありますね、
うん、これはもうあの、まあ、最初からとは言わんけど上級ルール入れて遊んだ方が面白いなと思った
ね、まあ、ルールさえ把握してしまえばね、
うんうんうんうん、
だから最初ショートゲーム2周ルールやけど1周だけ基本で走って、
はいはい、
で途中でじゃあ本番っつって、
そうね、
上級ルール入れた遊びっていうのもいいかなと思います、
うんうん、このゲーム一応さあの、ね、ゲーム情報説明したかったけど30分から60分かな、
うん、そうですね
っていう感じのゲームなので、う
ん、プレイ感としてはその、ですね、一応60分っていう風にゲーム上は、うん、ルールには書かれてますけど、まあショートゲームでいけば、うん、40分とかなんかな、
うん、
正直3人で基本ルールだけでやって1時間あのルール説明入れて1時間かかんなかった感覚あるんで、全然あの基本1回やってから上級入ってそれでも2時間ぐらいのゲームになると思う
んで、うんうん、サクッと遊べる感あるし、うん、結構ね男の子、
うん、
8歳とかから遊べる、
ね、これは10歳以上ですね。
10歳以上か。いや男の子楽しいやろなと思う、
まあ、レース好きやからね、
うんうん、子供がやっても大丈夫なようなこうルールの緩さみたいなのもあるし、その場で手札があったら冷やしてそのままデッキに入れられるっていうか、まあなんか
緩い、まあ、大人がねフォローしてあげれば全然できそうな気がします、ね、
感じのルールもあって、まあ、理解しきれてなくても周りの人がフォローできるような、ね
うんうん、
仕組みもあるしと思いました。
確かに確かに、はい、いいですね、はい、私はですねこのゲームさっき言った通り、
うん、
そのフォーミュラデーみたいな他のレースゲームと比べて結構シンプルになってるんですよって話をしたんですけど、とはいえやっぱりレースゲームその F1 レースらしさっていうのは失われてなくって、例えば直線はできるだけ限界までそのスピードというかギアを高い状態で突っ込んだ方が強いけども、そのままだと曲がりきれないからじゃあどうギアを落としていくのかみたいなそのチキンレース感とかも、ちゃんと、例えばヒートその熱を、確保しておけば、無理ができるし、
うん、
で路面状況が悪いところなんかに走り込んでいくときなんかにはちゃんとブレーキというかギアを落としてから行きましょうね、でもギアを落としてると車体が冷やしやすいですよ、ね、みたいなところのバランスがちゃんと取れていて、そのレースゲームというか、まあ、F1 カーを走らせているっていうそのボードゲームで本来やりたいことですよ ね、あの実際の現実の代わりにゲームで遊ぶっていうところが失われてないのが何よりも素晴らしいなというふうに思います。
あとこのゲームで好きなところは、
はい、
ストレスっていうルールが
あ
って、
あ
ストレスカードっていうのが、
はい、
あのデッキの中に3枚混ぜられるんですね、
うんうん
うん、
そのストレスカードっていうのはあのカードを捨てられないんで、
うん、
もう自分の手札に来たら何らかして使うかあのカードで捨てるかどっちかしかできないから、
うんうんうん、
なストレスはもうかかった状態で走らない、
うんうん、
でストレスカードを使うと、ランダムにカードをめくっていって、
うんうんうん、
そのスピードになっちゃう、
はい、そうだね、
だからまあ、本来だったら自分の手元から 1,2,3,4 のいずれ書かれたカードを出して
選べるけど
そのマス進むってなってるけど、
うん
うん、ストレスを出した時だけはさらに運で今めくったカードが使われるって
ことですね。いや私直線でさあのスピード出したかったけど手元にストレスカードが溜まったから、
うん、
どうしてもストレス出さないといけなくって、
うん、
で4出したかったけど1111ってなって
確かに
散歩しか進まれへんかったからめちゃめちゃストレスやね。これはストレス
だ。そういうことじゃないだからストレスっていう感情そういう状況っていうので、
はいはい、
うん、自分がうまく操作できない感っていうのを、
うんうんうん、
あのそういうルールで
落とし込んでるよね、
うん、
表現してるっていうのがあなるほどなと。それがあるから、
うんうん、
さらにあの分からない展開が難しくなるレースゲームになってて、けど緻密ではないから、
うん、
あの軽い気持ちで遊べるからすごい、うん、僕的にはとてもいいレースゲームに仕上がってると思ってるんです
よ、うん、あ確かに。
けどちょっと話聞くと、
うん、
やっぱりレースゲームって緻密さみたいなのを求めてる人のが多いのかなっていう感じで、ちょっとハマらなかった人も若干多いように話聞くんです。なるほ
どね、そういうことか、う
ん、まあ、どちらかというとあまり今までレースゲームやったことない人とかに取っかかりとしていいかもしれない
ですね。そういう層だから、そういう層にやってほしいねんけど、レースゲームやからってだけでやってくれない場合結構あったりするから、うん、いや、そ、軽いゲームなんですよって言って、その僕はレースゲームあんまやってない層にどんどん進めていきたい。
確かに確かに、うん、あとね、私はね、このゲームアートワークがいいです。
あ、そうかも。
はい、なんと、その一応各プレイヤーに個人ボードが配られてるんですよ、うん、まあ、個人ボードはそのギアの変則を何段にしてるかっていうのと、うん、デッキのカード置き場っていうだけではあるんですけど、うん、ちゃんと、プレイヤーごとにカラーが分かれている、
うん、
でそれが、まあ、車体のボディのカラーと一緒になってるんですけど、うん、それだけじゃなくって、そのなんですか、フロントメーターといいますか、
うん、
他の実際の車だったらスピードメーターとかついてるところに、
うん、
いわゆるチャームですね、
うん、
がついていたりとかして、うん、その個性がちゃんとあるんですよ。
確かに。
例えばブルーの、車体のところなんかは蹄鉄、
うん、
あの馬の蹄の、形をしたアクセサリーがついていたりとか、うんうん、で、オレンジはこれ何ですか、
なんだろう、ビールかな、
ビールなんか、なんかあのドリンクの瓶なんかな、
うん、
っていうのがついていたりとか、
うん、
で僕が好きなのはこの緑ですよ、う
ん、緑ね、四つ葉のクローバーかな、
そう、クローバーかな、がテーピングの、そのマスキングテープみたいで貼られてるんですけど、
うん、
これ多分ね、
うん、
娘からもらってます
なるほどね、
はい、これは
こ、
そう、しかも幸運の四つ葉のクローバーですよ。
そうだよね、
もう F1 アンカーという危険な、そのレーシングゲームに、レースゲームに行ってる父親に対して、娘が無事帰ってきてねとうちの近所でこれ拾ったからあげるねって言ってくれたのを、このレーサーが自分の車体のメーターとか貼ってある。
物語性あるな。
多分娘さんは四つ葉のクローバー絶対探せるマンなんですよ。
どういうこと、
ね、あの探偵ナイトスクープで、
うん、
四つ葉のクローバーを見つけれる子っていうのやってて、その公園行ったら、うん、まっすぐ四つ葉のクローバーのとこに行ってあったってする、う
ん、すご
い
子っていう有名な、あの探偵ナイトスクープのいい話があるんですけど、その子です。その子からもらいました。
毎回見つけてこれる。
毎回もどっさり見つけてくる。
ヒートのこの世界観は1960年代の、レーシングゲーム、うん、レーシングの再現やね。
そうそうそうそう。う
ん、だからもうそのなんかボードとかやっぱり箱絵とかもちょっとあのレトロなんよね。
そう、なんかね、ちょっと、うん、あの汚しというかかすれっていうのがちゃんと描かれてますよね。う
んうん、ほんでこのヒートのこの表紙の、
うん、
絵、
うん、
もう後ろめっちゃ火吹いてるから、
ほんまや、
燃え
とる、レースカーがめちゃくちゃ燃えて、
ほんまや、疾走感あるな。
ほんで緑がね、
うん、
メインじゃないですか、
うん、あ、ほんまや、
めっちゃいいじゃないですか。
確かに。
けど僕買ったやつね、
うん、
あの緑のレーシングカー入ってなかった。
悲しい。
あの、車体のコマですね、
コマが入ってなくて黒が2台入ってて、
イカさんの好きな緑が、
はい、けどホビージャパンさんさすがです、
はい、
あの急いで問い合わせたところ、
うん、
あのすごい勢いで緑1個送ってくれたんで、黒を送り返す予定です、
はい、
ちゃんとね、交換対応してもら
って、そう、対応がいいので、あのそういうことがあったらみんなしっかり対応してもらいましょう。
今ね、俺箱絵を改めてまじまじと見てんけどさ、
うん、
右上にさ、チェッカーさん、
あ
のそのフラッグを振る人ね、
うん、
あの今何周目だよとかゴールだよって振るおじさんがさ、
うん、
これ明らかに飛び出す2秒前よねそろそろ跳ねられる寸前よね、これ。
確かに跳ねられそうな位置や
ね。あの車がさ、疾走感すごいギュンって線が入ってんねんけどさ、
うん、
おっさんもギュンってなってるせいでこのまま飛び込みそうやねんな
スピード線に書き消えそうなってる、
ね、すごい、なんかこのおじさんが心配になります。
心配になる。
なんかさ、このヒント見た時にはやっぱり箱がでかかったから重げなんかなって思ったけど、うん、そんなことはなかった、
ね、確かに確かに、
うん、けどこれっていうのがその基本セットと上級セットをあの、うん、一緒にして売ってくれてるらしい。
最初からビッグボックス、
うん、そう、最初から、
ね、
でさらに、うん、ビッグボックスやから全部入ってるかなと思ったら、
うんうん、
これまだ6人用なのに、
うん、
インサートを見るとどう頑張っても8人分入りそうな箱になってて、
今後も期待できそうですね。
そう、拡張の噂あるみたいですね、
うん、だから拡張の噂が多分このどう見ても8人用出るやんっていうことから噂になってられるけど発表はないっぽいです。
あ、
うん、だから楽しみ。
そうなると、でも多分マップもあの増えるかもしれないし、
まあ、めちゃくちゃ最新 ゲームのはずなんで、
う
ん、
確かに。あとそう見ると確かにコマ6つやけど、うん、最初のスタートの並び位置、
うん、
あの8つ、ね、うん、グリッドが8つあるんですよ。
あるやん。
だから8人用になるはずなんですよ、6人までやる。
確かに確かに。
だから、それを買います。
はい、これは紫とピンクかな、増えるのは。白かな、白おったっけ最初から。
白銀はいます。
あ、
銀、はいはいはい、
で白は出るかもしれないし、あのもう少しレインボーとか出るかもしれない
、うん、
はい、
はい、今後も期待ということで、
はい、
そうですね、
はい、というわけで中野が喋ってきましたがヒートでございました。
はい、めっちゃ好き。エンディング、
グ
ーディン。
はい、というわけでボドタのコーナーです。イエーイ。今回もですね、ハッシュタグイカラジでつぶやかれている、ツイートを読み上げるコーナーでございます。
はい、
はい、
一発目いってみましょう。どうぞ。
金さん、イカラジ第、206回前半のみ拝聴、まあ、後半がね、あのマーダーミステリーだったので
。あ、確かにね、
はい、ママボードゲーム界良い企画、リノリさんの行動力とネットワークに感服、マサミン&ダカ子さん会にも感動したので、うちの市内でもいつかやりたい。普段遊ばない方にも触れてもらえるの最&コーナーと、パパともママとも作りたいということで、金さんにもぜひやっていただきたいですね。
確かに、はい、最&コーそして金さんはボードゲームポッドキャストを始められました。
おめでとうございます。
ついに増えました。
まあ1回で終わらないようにしてもらいたいですね。
確かに。いやでもなんかすでにもうやりたい企画の話とかもされてたんで、
すごいよね、
はい、今後のこともですでに視野に入ってはるんで楽しみですね、は
い、前の前飲めらないに気楽にやってください、ね、
金さんの、ポッドキャストのタイトルは、
うん、ラジオ金ボドさんでございます。
スタンド FM で
そうですね、
やってみたい
です
ね。
一応、ポッドキャストの方でも聞けるようになってるみたいです、う
ん、はいはいはいはい、
はい、ちょっと
みんな聞かなきゃ。
私はスタンド FM で聞いたんで噂で聞いただけですが、
なるほど、
ポッドキャストでも聞けるようになってると思います。
おお、
はい、では続きまして、
はい、
はい、ゲナさん、イカラジ前菜とデザートいただきました。上等いちゃん盛り上がりましたね。部屋の外ではしけさんが面白いことになっていたのか見たかったと。
なるほど、沖縄の ね上等いちの話ですね、
うん、そう、上等いちもね、ゲナさん大活躍でしたんでね、
うん、
うん、もうまた来年も、来年というか今年、来年
次回ですかね、
次回、
はい、
次回頑張りましょう、
はい、
はい、では続きましてタコアットイカラジスタさん、
はい、
イカラジお三方の名刺コマ届きました。どのように飾ろうかな、とりあえず記念撮影ということで写真をつけていただいてますが、うん、これねすごいんですよ。うちの出したゲーム全部あるんですよここに。
そうやね、
やばいっ す,
そう
すい。
しかもね、あのあんまり数としては出ていない、
はい、
あの例えば一番最初のパンパカパンであったりとか、ひよこぴよりなんかもあって、
うん、
めちゃめちゃこの棚すごい
本当、うん、お名前にさ、イカラジスタってつけていただいてるだけある。
ほんまに
唯一ね
そう、イカラジで検索したらね、あのイカとオケイとタコさんがいっぱい引っかかる。
あ、なるほど、ありがたい、
ありがとうございます、
ね、はい、はい、ありがとうございます。焼き鳥屋さん、
はい、
イカラジ206回マダミス実演会拝聴。個人的にマダミスは未経験ですが、いろいろとプレイ動画等は拝見しており面白そうだなとは思うのですが、演技も推理も苦手なんです。2時間ドラマで探偵役が東尋坊で犯人明かす、東尋坊やね、
東尋坊です、
はい、探偵役が東尋坊で犯人明かすタイミングでようやく分かるくらいの推理力なので、他のプレイヤーに迷惑かけそうで、てんてんてんということで、あのいただいておりますが、
が
マダミステリーは推理力いらないです、
うん、なるほど、
はい、持論
その心は、
私に推理力がないから。
あ、なるほどね、
全然推理力なくて楽しめるゲームなんで。
確かに確かに、
まあ、演技とかって言ってる方もね、あのいますけど、演技しなくてもいいし、
確かに
推理しなくてもいいゲームだと思ってます。
はい、まあ、確かにね、あの演技が好きな人がたくさんいるのも事実ではあります、
うんうんうんうん、
けれども、あの例えば、まあ、大阪にある長靴さんなんかでは、
はい、
一番最初にその演技なんかも別に無理にする必要ないですよと、
う
ん、
そうですね、
周りの人に共有しないでくださいねっていうご案内もあったりして、う
ん、はい、
まあ、その自分のキャラはこう考えてますよって、
うん、
その三人称視点というか、
うん、
ちょっとあの客観的なお話の仕方をされても全然 OK ですよっていうふうになってるし、ね、
はい、
一緒に遊ぶメンツでね、そこ の,、うん、あのお互いの窮屈にさえならんかったらいいのかなというふうに思いますね、
うん
う
ん、まあ、マーダーミステリーだけじゃなく全般ボードゲーム全般言えるのは、
うんうん、
前のめりな心だけ持ってきてください
と。そうですね、遊びたいなって、
そう、その場を楽しもう、その場を和やかにしようみたいな前のめりの心だけ持ってくれば大体のことは遊べます。
確かに、
けど推理力は僕ないです。
推理力ある人間なんかほぼおらんからね。
本当にね、探偵じゃあるまいし、う
ん、あのじゃあ皆さんどんな感じで思ってるのか1分ぐらい話してください。あの時間が俺には
もうないものもあります。
いや、ないものも最近は、ね、あるので、うん、あのこういう人間がいるんだなと分かってきてくれたやなみたいな。
そうね、うん、だって、うん、あのなんていうの、一番最後にじゃあ全員推理発表してくださいってやるときに、
うん、
8人プレイヤーがいるうちの7人がいやよく分かんないんですけどから始まることもあるからね。いやちょっとね全然分かってないんですけど、こここれでなんかこれが怪しいかなと思ってます、終わりですって言って次の人に言ったら、いや私も全然分かってないですけど、あさっき私のこと言われたから私じゃないです、ただうーん分かってないんですけどあの人だと思いますっていうリレーをして終わるっていう回も全然あるから
あそうなんや、
そんぐらいでいい、
うん、
でみんなで最後に、うん、分からんけどあの人って指さして違ったって言って終わってもいいし、
そうだよね、
全然それでいいっす。
なるほど、
はい、では続きまして、
はい、
野沢国さんかな、
はい、
はい、移動中聞いた耳
ありがとうございます。
ありがとうございます。
野沢国さんのねこの、報告、
はい、いやありがたいですよ、うん、いや実際ねやっぱりあのいわゆるそのサイレントで聞いていただいている方ももちろん全然ありがたいんですけれども、
うん、
やっぱリスナーがいるっていうのが僕らが見えるとね、うんうん、やる気が違ってくるので、あのみんな聞いたって一言だけでもいただけると嬉しいです。
ツイッターじゃなくてもね、あの現場であの
聞いてます、
ゲームマとかでね、
ああ確かにね、あの直接言っておられても嬉しいですね、
言っていただけたらなんかあげます。
はい、では続きましてタコアットイカラジスタ2回目、
はい、
イカラジ第205回&第206回前半聞きました、
うん、
沖縄出発前にトラブルがあったにもかかわらず無事に怪しい粉を購入して閉じ帰ってこられて何よりです、
はいはい、
イベントもお手伝いお疲れ様でした、
うん、
次回は個人インタビューはなくても会場の中の様子が分かる実況を期待してますということで、
うん、いいですね、
期待されてます、
向いてない。
なんかさ、まあ、なんていうの、個人に実況しなくても、イカさんが中を歩いてる様子でいいよね、
まあガヤガヤしながらね、
グダグダすんで、
いや、
あ会場、ああ語彙力
グラでも編集できる、
会場あー、確
かに会場あーだけやったら編集したら2秒で終わるわ。ざわざわざわ終わり、
会場あーあー
はい、この次回の話
でね、はい、いや人にはね向き不向きあるみたい、
はい、では次はピピタパンさん、
はい、
イカラジ第206回拝聴、完全にスルーされてましたが KIX キックスの下り最高、マダミストはパッケージとしては初期の頃に出た約束の場所にしか やったことがなかったので、プレイ風景を聞いていろいろあるんだなと遊んでみたくなりました。僕もなんとなく敬遠していたのでイカさんの感想参考になります、ありがとうございます、う
ん、いや僕極端なんで参考にしないでください。、うん、
なんかイカさんの似顔絵をその僕壊れてないもん風に描いてもらってるのが、
ねそうだよね、
めちゃめちゃ似てる
ぽい、
これさイカさんあのステッカーにして貼ろ胸に、
これなんかあのイカさんルンバから転生したんかなって感じの形をしてるけど、
この描き方ってなんていうんかな、こういうねあの
なんか太い線でね、うん、描いてくれてるのがすごい、
なんか幾何学というかそのなんか円と丸だけで構成されてるみたいな、うん、あとちなみに僕がアニソンをこっそり歌ったのが、うん、ピピタパンさんにもバレる、
これね全然気づいてなかった
っす、分かんなかった
っ、あの2人に聞こえんように歌ったから
、ラジオで聞こえんように歌ったの
それやったらピピタパンさんが捉えたから
すごいな
って、ね、
これ何アニメなんですか、
ガンダム V ガン、どうやろ、どうやったかな忘れた、あのガンダムです、
なるほど、
なるほど、うん、
元気になるほどって言われる時が一番拒否されてる時だよな。
じゃあね、V ガンはリアタイしてないから分からん
のよ、分かんないっ
すですね、
はい、はい、じゃあ続いて、
はい、タコアットイカラジスタさんです。イカラジ第206回後半聞きました、お後半聞いてくれてる、うん、マダミス未経験でしたがこの機会に友人2人巻き込んでプレイしてから聞きました、
ありがとうございます、
いつも前向きなようなすごい、まだミス苦手なイカさんも楽しそうにプレイしてたのが意外でしたが、シナリオ等でかなり変わるとのことで納得と、
うん、
ぜひイカさんが遊んだ中でここが自分に合った合わなかったが聞いてみたいです、はい、
はい、
だ
い
た
い
合わなかったです、
はい、まああの、ね、私あのイカさんの友人を長くやってる私からイカさんを分析させていただきますと、うん、
はい、
まあ、イカさんはですね あの役割を果たさなきゃいけないっていうプレッシャーが今一番マダミス的にはきついのかなと思って
ます。そういうことね、
はい、特にその、まあ、マダミスってどうしても各プレイヤーごとに、うん、あのこういう秘密を持ってるとか、うん、あのこういうこの時間帯に誰々を見たとかっていう情報っていうのを持っているので、
はいはい、
あのその情報が表に出なかった場合、うん、あの推理がうまく進まないようなことがあり得るというところがやっぱプレッシャーになるっていうのをイカさんは思ってはるのかなというふうに分析しています。
それもあるし、あって、うん、さらに長期記憶ができない
んですよ。読んだそのものを1時間2時間持ち続けるっていうことがね。
超短期記憶はできるから超短期記憶系ゲームできるんですよ。
はいはいはい、まあ神経衰弱的な、
だから7とかはかろうじてできる。
はいはいはい、
かろうじて神経衰弱はあれ長期記憶なんですよ。
ああもう 10分経つと長期、
10分とかもう1、2分でも消えていくんで、はいはいはい、もうだからもう全然覚えられないから、
はい、
あのハンドアウトがもうすげえ苦手なんですよ。
あ、なるほど。じゃあそもそもの文章量とか、まあ、そのなんていうの、謎の数というか、
うん、
秘密の数とかも結構一つのハードルになると。
そうだから今回やった、うん、あの僕壊れてないもんは、うん、あれでギリギリです。
なるほどね。
だから俺的にうまくいったのは多分ハンドアウトの量がちょうど良かったやと思
う。そういうやつを選んでやればイカさんみたいなプレイヤーでも楽しめるよというところですね。
だからそれぞれ苦手なところがあるんで、
うん、
けど苦手なところを大丈夫なシナリオもいっぱい出てきてるから、
うん、そうですね、
あのいろいろ試して合うやつが見つかったらいいよねぐらいの感覚でマーダーミステリーはやってほしいかなと思いますが、僕は、はい、あの最初のオーブ100年でボロボロだった。
確かにね、あの初期のシナリオの中でも結構文章量が多 い,
いや
文章量多い、ね、あの日本人の名前じゃない。
全然頭入って
こない。その時点でもうハンドアウトが全く頭に入ってこない。
確かに確かに、はい、
はい、
じゃあタコさんもこのような形でですね、遊んでいただければなと思います。
いやー、遊んでいただいて嬉しいですね。
もし自分に合うものがなかったら、うん、作ってみればいいんじゃないですかね。
確かに。
あとまあそういうもんっていうね、うん、別のゲームもヒートとかやってください。
あ、なるほどね。
そう、別にまたミスやらなくても。
確かに。そうそうそう、
こんな風に面白いもんがいっぱいあるんで。
そうそうそう、そういろんなゲームやってください。
はい、じゃあこのような形で、
うん、
ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいていただけますと、イカラジスタとして勝手に認定しまして読み上げさせていただきます。
はい、はい、ではエンディングメッセージです。
はい、
このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。
うん、
またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、
はい、
告知していい？
はい、
どうぞ。
告知してください。
ポッドキャスト内でポッドキャストを始めましたの話するんです。
ああ、ほんまや。
本当だ。
イカも始めてたわ。
ポッドキャスト始めまして、
う
ん、ヘッポコアブストラクトラボラトリーっていう、
はい、
あのアブストラクトゲームに特化した話を
確
かに
10分ぐらいやるっていうのを、うん、あの沖縄のボハテイシケさんと、
はい、
あの一緒に、その僕だね、あれ1回やったじゃないですか、はい、アブストラクトゲームのね、あの話を
しし、ね、
それをもっと細かく深掘ってますので、
なるほど、
ちょっと聞いてみていただいて、どれぐらい続けるか分からないんですけど、まあボロボロ続けれたらなと思っております。
はい、
はい、じゃあリンクの方貼っておくのと、
はい、
はい、
という感じで、OK ですか。
うん、
はい、はい、じゃあ今回の、お相手は
イカと
リニョリと
OK でした。
いかが。